こんにちは、門垣敏子です。今日の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、今月はですね、株式会社北信地域振興の代表の高山俊宏さんをお迎えいたしまして、4回シリーズでいろいろお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの北信地域振興さん、はい、どういう会社なんでしょうか。
そうですね、私どもの会社は、はい、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵という、あの道の駅があるんですけども、 あちらの運営事業者となります、はい、ですので、まあ、道の駅を運営するための会社として、はい、もう今オープンして丸8年が経つんですけども、その2年前に、はい、設立して、まあ、今、ちょうど10年
あ、はい、設立10年、
はい、会社なんですけども、
10周年になられるんですね。おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
そうですか、はい、そのできられたなんかきっかけっていうのは。
そうですね、まあ今言いましたように道の駅を運営するための会社として、はい、まあ、設立したんですけども、もともとは、まあ、私も自動車の販売であったりとか、はい、この不動産業ということで全然違う仕事をしておりまして、でまあ、ただ私自体が、まあ、そのフルーツフラワーパークのすぐ近所に、はい、住んでおりましたので、まあ、ちょうど震災前ぐらいですかね、昔
1990、ちょうど今で
32年ほど前ですかね、神戸市立のフルーツフラワーパークとして、オープンしたんですけども、まあ、ちょうど僕が中学高校になるぐらいの時なんですけども、はい、かなり多くの方が来られてまして、まあ、オープン当初は160万人ほど年間来られてましたので。
綺麗なとこですもんね、
はい、かなり多くの方に来られて来ていただいてたんですけども、ただまあオープンしてすぐに、はい、もうご存知の通り阪神淡路大震災が、
2年後でそうですね、
ありましたので、まあ、神戸としても、はい、もう観光どころではない、まあ、やっぱりね、復旧復興が
そうそうそう、ね、
まあ、第一になりますので、
一気にそちらに、
はいはい、ですので、まあ年々もう右肩下がりで入場者数も減ってきてましてね、
つまり PR とか企画とかできなかったから、
もう全くできない状態でしたので、
場所はでもそのままずっと運営はあったんですね、存在としては。
ただまあ我々としてもやっぱりすぐ近くのフルーツパークがやっぱり衰退していくのを目の当たりにしてましたので、やっぱりちょっと少し寂しい、ね、気持ちにはなってたんですね。
特に多感な時期にわすごいのができたって喜んでらした分、 そのギャップを考えると
そうですね、
そうなんですね、
ちょっと寂しい思いをしましたね、はい、まあ、でちょうど神戸市が、まあ、再整備ということで、はい、まあ、その最後は入場者数が40万人ぐらいまで減っていきました、ね、かなり
落ちました、
落ちたんですけども、やはりその放っておっても、まあ、この、はい、今後やっぱり衰退していきますので、まあ、道の駅として、はい、まあ、リニューアルをしようということで、はいはい、神戸市さんがまあ決定をされまして、
はいはい、
で、まあ、公募するということを、まあ、僕も聞きまして、
運営者を、
はい、そうです、そうです、
公募すると
運営事業者を、募集すると、神戸市さんの中で募集するということを、まあ、お聞きしまして、
はい、
で、まあ、初めは別に手を挙げるつもりはなかったんですけども、うん、はい、まあ、地元の方からも、押していただいて、まあ、やっぱり若い方で、まあ、地元の方にそういう運営事業者になってほしいというお声をいただきまして、ね、で、まあ、それであればというようなこともあったのと、あと、運営事業者として、まあ、手を挙げようとしている会社が、はい、まあ、何件かいらっしゃ
る、いくつかあったんですね、
噂では聞いてたんですけども、はい、やはりもう神戸に全く関係のない会社でありましたのでね、
はい、
やっぱり、まあ、地元の方のためのやっぱり道の駅としては、やっぱり、まあ、地元の企業がやっぱり参画する方がいいかなということで、で、まあ、それであればということで、はい、会社を立ち上げて、
あ、じゃあ応募するという、ジャンルとしての今までと畑とは違う、はい、
そうです、そうです、そうです。
あ、でもそこにはさっきおっしゃったように、帰宅としてできた時の喜びも実感してるし、はい、そして阪神淡路大震災の後の衰退していく、はい、ちょっと寂しさも実感してる。
そうですよね、
そこでなんか結局これそうすると委託を されているという形になるんですか。
そうですね、ここの道の駅、まあ、通常道の駅といいますのは、はい、行政が建物を建てて、
はい、
指定管理という形で入るんですけども、
はいはいはい、
ここの神戸市さんの、まあ、ここの道の駅に関しましては、はい、指定管理というわけではなくて、
ではなくて、
はい、20年間の、はい、土地を賃貸借しますよということになりますので、まあ、建物であったりとか、はい、そういったものは自前で建ててくださいという、う
ん、あ、はい
はい、ですので、まあ通常指定管理ですと、うん、まあ、2年とか3年とか、は
い、そうですね、短いスパンですよね。
だいたい契約があるんですけども、
そうですね、
我々の場合はもう20年間という縛りがありますので、
そか、
はい、20年間は責任を持って、
はい、
まあ、神戸の道の駅として、
うん、
責任を持って運営してくれということで、
はい
はいはい、契約をしています。
あ、そうすると民間と思っているわけですね。
そうです、民設民営の道の駅になりますので、は
いはい、それってやっぱり珍しいんですか。
そうですね、全国的にもかなり珍しいと思います。
あ、はい、どのくらい全国的に見たら、
ね、そうですね、ここ5年ほどは結構増えてきたっていうのはちょっとお聞きしてはいるんですけども、
今ブームですのでね、道の駅がね、
はい、うちがオープンするまではもう全国的にも2軒か3軒ぐらいしか、
は
い、民間が、
はい、
されてる道の駅はないというふうにお聞きしましたね。
あ、そうなんですね。で、かなり広くて大きなスペースで、
はい、そうですね、
ありますから、
はい、
広さ全部で言ったら西日本随一という。
そうですね、もともとがフルーツフラワーパークとしてはかなり大きかったものがありますので、
ね、
まあ、ホテルもありますし、
はい、
まあ、果樹園もありますし。
そうですよね、
はい、
でまた果樹園で美味しいものが次々できるのが、
そうですね、6月から10月までは、はい、何かしら観光農園がございますので、
はい
はい、
結構利用者の方も多いですか。
やっぱり多いですね。その6月から10月までは、やっぱりそれを目当てに来られる方も多くいらっしゃいますね、
は
い、
あ、そうなんですね。
はい、
ご自身でされたことはあります
か。いや、もちろん毎年させていただいてます。
以前ね、梨に、
はい、
梨だったかな、させていただいて、はい、美味しかったんです。あ、やっぱり
7月8月ぐらいです
ね。そうですかね、
はい、
取れたてですし、
そうです
ね、甘さ、
はい、
お水がやっぱりあのあたり美味しいですね。
そうですね、やっぱり水であったり、あと、まあ、取れたてになりますので、みずみずしいですよね。
それもすごいありますけど、
はい、
でもそれを考えるとすごい大きな広さの中に、でまた道の駅としての、皆さんが目的とされている取れたてのお野菜と、
はいはいはい、
このあたりのお話もね、ちょっと はい、じっくりと伺っていきたいと思いますが、はい、まずはこの連休中 の、
はい、
皆さんお出かけの、ね、
はい、
場所として考えていらっしゃる方も多いと思いますので、今日は連休前に取材をさせていただいてますけども、
はいはい、
配信が4日ということで、ちょうどど真ん中です、はい、
そうですね、
例年の様子としたらいかがですか。
そうですね、私どもの道の駅の周辺にはですね、まあ、大規模な集客施設が結構たくさんございましたね。
そうですね、混んでますね。
ご存知の通り、やっぱり神戸サンダープレミアムアウトレットさんをはじめとして、
はいはい、
まあ、イオンモールさんであったりとか、明太パークさんもそうですし、
本当だ、そうですね、
キリンビール工場さんもそうですし、当時、集落さんもございますしね。やはりその本当に大阪、京都から、多くの方がやっぱり来られますので、
魅力いっぱいの場所ですね。
はい、ですので下道がかなり混むんですね。
混みますね。
はい、ですのでどこもまあちょっと入場制限みたいなことをやっぱりされたりとかしてますね。
もう連休の時は当選のように、はい、
あ、
そう
です。ですので、まあ道の駅のみならず、アウトレットであったりとか、
はい、
まあ明太パークさんに行こうと思われる方はですね、少しまあオープンの30分1時間前ぐらいに、
はい、
到着されるつもりで行かれてちょうどぐらいじゃないかなと思いますね。
今の万博のような感じですね。
そう、まあ、万博ほどではないですけども、でも、まあ、車はやっぱり渋滞しますのでね。
そうですね、じゃあ30分から1時間ぐらい前に、オープンの前に行くつもりをして到着する、
ね、はい、それでちょうどぐらいだと思いますね。
そうなんですね。
はい、
オープンの頃っていうのはどんなご苦労がありましたまでのこう流れとして。
そうですね、もともと今でちょうど丸8年、
はい、
オープンしてから丸8年を迎えるんですけども、
はい、
ちょうどオープンの2年前に会社を設立しまして、神戸市さんにある程度こんなことを しますよというような、プランを、はい、まあ、作ってで、神戸市に提案をさせていただきました。で、まあ、 あの何社かもちろんあの提案をあのコンペになりますので、提案をして、まあそこでまあある程度じゃあ認めますよということで、認めていただいて、まあそのプランをもちろん遂行していくわけなんですけども、もちろんそのプランはプランですので、実際やっていこうと思った時になかなかその遂行できなかったりとか、あ思ってたような環境ではなくなってきたりとかですね、まあ、そういった状況がありますので、
例えばもしよかったお聞かせいただけそうだったら。
そうですね、例えば
もともと思っていらしたのはどんなことが難しかった。
そうですね、やっぱりあの神戸市北区 の、うん、あのまあ、農業に携わっておられる生産者の方ですね、あの、まあ、売り場ができますので、はい、まあ、一人でも多くの方に登録をしていただいて、はい、ね、まあ、来ていただけるというふうに、まあ、はい、思ってはいたんですけども、はい、実はその北区 の、 その農業 の、 あの生産者の方というのは、はい、もうほぼほぼ 90% 以上の方が兼業農家になりますので、
はい、
ハウスを、まあ、建てて、投資してまでの大規模な農家さんというのは、うん、はい、ほとんどいらっしゃらないんですね。
なるほど。
ですので、はい、もう本当に、露地栽培といいますかね、もう土で、はい、野菜を作って、
はい、
で、まあ、できて、自分が食べない以外のものを持っていくぐらいの、
あ、なるほど。
はい、それぐらいのレベルなので、はい、大規模な、生産者の方がいらっしゃらないんですよね。なので、やっぱり出荷量が、はい、こちらが思ってたよりもかなり少なかったっていう。
ああ、そうですか。
はい。ですので、オープンの時に野菜を集めるのが非常に苦労しましたですね。
それはどのようにじゃあされたんですか。
もう初めはもう、思ってたよりも半分ぐらいしか集まりませんでしたので、
はいはい、
もう神戸市の西区の、あの野菜を、はい、ちょっとこちらで仕入れて、置かせていただいたりとか、はい。もうそれでも間に合わなければ、はい、三田であったりとか、まあ、笹山であったりとか、ちょっと周辺の、
すごい、
方にもお願いしてですね、まあ、野菜を持ってきていただくというようなことがありました。まあ、ただ、我々が目指しているのは、神戸市内の、生産者の方の、まあ、収入を上げるということを目的にしてましたので、
大きな目的としては
そうです、そうです。ですので、まあ、やっとこの8年、を迎えて、はい、生産者の方が、まあ、登録者数が当初50名ぐらいだったんですけども、
当初は、
はい、はい、今8年経って、はい、大体170名弱ぐらいの方に増えましたの で、
すごい
ですね。もちろん持ってきていただく野菜の量も、
はい、
まあ、3倍から4倍ぐらい増えました。
そうですね、
はい、ですので、まあ、十分な量は確保できるようになりましたですね。
そうですか、
はい、
そのコンペティションで通ったなと思うこうご自身たちの企画の売りというのはどういうものだったんですか。
そうですね、我々がの、まあ、道の駅がオープンするまでの、はい、まあ、道の駅のイメージっていうんですかね、
はい、イメージ、はい、
っていうのは皆さんそうだと思うんですけども、なんか田舎のポツンとした古民家みたいな建物 で、
はい、そうですね、はい、
まあ、野菜が売ってて、
まずお野菜がありますね、
はい、でお土産売っててみたいな、まあまあ、はい、どちらかというとそういうイメージだったんですね、はい、で購買層、まあ、よく行かれる方の年齢層っていうのも、うん、
はい、
若くて50代でやっぱり60、70代の方が野菜を買いに行くっていうような、はい、まあ、道の駅だったんです、はい、それとやっぱり目的地に行く途中に、まあ、トイレ休憩として、
はい、うん、そっかそっか、
寄られるイメージがやっぱりあると思うんですけども、
そうですね、
我々 の、 その道目指した道の駅って言いますのは、はい、この道の駅が最終的な目的地としていただけるような道の駅にしようということを、うん、はい、まあ、掲げて、まあ、提案書を作っていきました。
ああ、そうですか。それにはどういう企画の内容を入れていかれたんですか。
そうですね、まずは建物のデザインであったりとか、
あ、デザイン、そう、はい、大事ですね。
やっぱりロゴのデザインであったりとか、
ロゴも、
はい、はい、要するにその写真映えできるようなスポットをいくつも作っていたりとかですね、
はいはい、
それとかやっぱり建物の広さが、はい、神戸市さんからもう指定されてましたので。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、600平米以下で建物を作りなさいっていうようなことを言われてたんですけども、
はい、
600平米って道の駅の中でもうかなり小さい道の駅なんですね。こじんまりとするわけです
よね。
はい、そうです。で、うちの道の駅にご覧、まあ、来ていただいた方はご存知だと思うんですけども、はい、 建物が3つに分かれてましてね。
そ
うですね。
それも本当にあの可愛らしい建物ですよね。
サーカス小屋をイメージした、
ね、素敵なテントをねイメージしますね。
建物なんですけども、3つ合わせて600平米なんですね。あ、はい、で我々がした考えましたのは、はい、1つで600平米だと、うん、600平米でできるようなことを考えないといけないんですけども、はい、3つ要は200平米200平米、はい、200平米に割ると、その間の、広場っていうんですかね、はいはい、要は建物が建ってないところも、イベントスペースであったりとか、
そうだ、
屋外スペースとして、はい、まあ、例えば売り場を作ったりとかっていうような、まあ、アイデアがいろいろ出てきますので、
そうですね、
はい、ですのであえて3つに分けて、
これはもう早くからそういうイメージ、
そうですね、もうそれしか我々がやりたいことが多分叶わないなということで、まあ、そう考えましたね。
これはでも大当たりですよね。
そうですね、結果的には良かったですね。
そうですね、はい、じゃあそれがやっぱり一番こう皆さんの中で秀でた、
そうですね、神戸市さんがまあ、からいただいたポイントとしては、そこが大きかったのと、やっぱりその次に一番大きかったのはですね、オープン当初は、まあ、私どもの会社合わせて、はいはい、地元の会社が3社、出資をしてですね、はい、作った会社なんですけども、やっぱりその地元の方が、はい、運営するというのが、まあ、ポイントがやっぱり高かったみたいですね。あ、
そうですね、それはいわゆる平たい言葉で言うんですけど、やっぱりフルーツフラワーパークに対する愛情が、
そうですね、
全然違いますからね、
はい、まあ、それとやっぱり、単なる売り上げを上げる道の駅ではなくて、まあ、我々が目指している道の駅っていうのは、うん、農家さんの、収入を上げるという、まあ、ね、明確な目的を持ってますので、
ね、さっきもおっしゃったようにね、はい、これがやっぱり柱にあるわけですね。
そうですね、そこを神戸さんから評価いただいたような形ですね、
いわゆるこう散歩よし、
そうです ね、
お客さんも新鮮で美味しいお野菜がある、はい、でそこに仕入れて持ってきてくださる農家さんも OK だし、はい、でもちろん運営されていらっしゃる方もお客さんがたくさん来られるという、
そうですね、
その形がうまくこう噛み合って、はい、企画としてもコンペティションに優勝できたし、で実際にやり始めて8年経って、はい、いわゆるこうやっぱり右肩上がりにどんどん増えていきました。
そうですね、売上ベースで言いますと、はい、まあ、コロナもありましたけど、コロナでも全く落ちずにですね、この8年間はだいたい平均、はい、対前年比 110% 前後、はい、ずっと上、売上が上がってますね。
110% ですか、はい、うわー、これは画期的ですね。
そうですね、やはり、生産者の方がやっぱり増えていったということが、はい、大きな理由かなとは思いますね。
それもありますでしょうね。ありがとうございます。今日はまずはそのフルーツフラワーパークが皆さんよくご存知のいわゆるファームサーカスのこの道の駅としてね、たくさん皆さんご存知の場所になったというそのいきさつを交えてお話をいただきました。ではこの後のそれぞれの3つのところなど の3店舗のお話も含めてまだまだ伺ってまいります。5月いっぱいは4回シリーズということで、今日は1回目のお話、株式会社北信地域振興の代表高山俊博さんに伺ってまいりました。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。